牧優子私の山旅第五章愛が東三寮投函なだれ。この夏のある日、村にフェーンが吹き荒れた。フェーンというのは気温の高い南の強風である。地中海沿岸に吹くシロッコがアルプスを越えるのだという人もある。氷雪の峰々を越して吹き下ろす気温の高い風は強い。村ではどの家も火の元に注意し、街頭での喫煙は厳禁である。またある日、私は村の北側の山麓を散歩していた。この日は稀な蒸し暑い日であったが、谷を隔てて立つメッテンベルクの山腹にひっきりなく幾筋もの雪崩が落ちた。滝のようにかける雪崩を眺めているとき、急に寒冷な北風が吹き出した。すると、直ちにして雪崩は全部止まってしまった。雪崩の落ち出す接戦以上の高所にも、寒風が吹き渡り、積雪が引き締まったためであろう。このような珍しい現象に出会ったことは、その後にもない。雪崩の研究は進んでいるが、それにしても現場で誤りなく予知することは難しい。雪質、積雪と地表の状態、季節、気温、地形、発生の刺激など複雑な要因のため予知できる場合が少ない。そのためアルプスの登山は主として夏季に集中されている。このことは雪崩を避ける意味が大きい。スイスでは雪崩の情動の標識の入った地図も販売されている。冬季の登山は雪崩に対して万全とみなされているアレッチ氷河でスキーツアーをするくらいにとどまる。山案内人たちは困難な岩壁や氷壁には驚かないが、雪崩に対しては注意深い。ことに登山中、新雪にあった場合は極度に神経を使う。アレッチホルンに登り、ルッチェンタールに下った時のことであるが、あたかも新雪の跡とて、大小の雪崩の跡を過ぎて、ようやく雪のない村道に出た。この村道は、幅200メートルくらいの谷側に沿って山腹についていた。対岸は緩い急流に過ぎないが、道には約10メートル間隔にコンクリートの鍵型の穴が作られてあった。対岸の見えない奥の山から川を越えて落下する雪崩は、この対比上必要とするほど急激なものだと聞いた。この谷には、昔ながらの風習を持つ村落があり、パンは共同窯で焼いていた。また、この谷は緊急時以外には自動車の乗り入れを禁止していた。自動車は谷の静安を乱すという理由であった。スイス山村の人々は雪崩の恐ろしさをよく知っている。雪崩は冬だけのものでなく、高所では年中発生するし、氷河も終始崩れ落ちるのを知っているから注意深いのも当然である。戦後、我が国の登山は昔と違って四季を分かたず行われる。正月休暇前後の登山などは一般化していると言っても過言でなかろう。そのため、登山事故の中でも雪崩によるものが少なくない。雪国の人たちや漁師は雪の怖さをよく知っているが、一般登山者は雪の山の経験は浅い。浅いために雪の怖さを軽視しがちとなる。冬季シベリアの発達した高気圧が 東進しながら日本海の水蒸気を捉え、赤稜山脈に豪雪を降らす。この赤稜は世界でも珍しい多量のものと言われる。降水量の多い我が国の山岳は浸食が甚だしく、渓谷は急峻なものが多く、雪崩は発生しやすい状態である。その上に冬季の卓越した偏西風は日本海側に悪天候をもたらし、高所は吹雪となる。であるから我が国の冬季登山は本質的に夏季登山の単なる延長ではない。完全な装備と優れた技量と体力をもってしても、この自然の理法に逆らうことはできない。アルプスの登山は前述のように夏季に行われる。またヒマラヤの登山も4月から6月初旬までの冬の季節とモンスーとの間か、モンスーの終わった冬の到来前の10月から11月の間に行われる。いずれも高所の気象条件の最も安定した時を狙うのである。しかるに我が国の冬季登山は気象条件の最も困難な時期である。であるから高度とか地形がアルプスやヒマラヤより登山に容易であっても、天候の点も同様に容易であろうと即断してはならない。慎重を要するわけである。アルプスの夏の盛りは短く、8月下旬ともなれば秋風が吹き出す。この頃、私の宿で珍しい会合があった。どのような連絡でそうなったかは覚えていないが、服部博太郎、坂村哲、高潔理一郎の植物学諸先生に、動物学の河村民次先生と兄、友人と私が一緒に数日を送った。毎日この一行は弁当を持って山麓を散歩したり、氷河を訪ねたりして美しい風景を楽しんだ。ある雨の日に食堂の一隅を占領して俳句の運座を開いた。みんな俳句には素人なので、互いに批評しながら天狗ぶりを発揮し、大いに談笑して半日を過ごした。この句集を一冊に閉じて、河村先生が村の景色を水彩で描いて表紙にした。その題名が雪崩とあった。昼夜をたがわず聞こえてくる氷河雪崩の印象であったろう。後日、同宿の西洋人から男だけであんなに楽しそうなのが不思議だと聞かれたが、日本人は男だけで子供の時から育っているので、男友達の世界を持っているのだと答えた。いつでも男女の組み合わせの西洋人には分かりかねることのようであった。9月に入ると山麓に雪が降りてきた。放牧の牛も里に連れ戻し、農家は家畜の冬ごもりに備えて草の二番狩りに忙しくなる。静かになったアルプにはヘルブストツァイトローゼが一面に咲く。この花は夏の終わりの花で、春のクロカスに似て幾分大きく紫の花をつける。クロカスもこの花も家畜は食わない。といえばヒマラヤに行った時、高所にヤクを放牧していたが、桜草が一面に咲いていた。ヤクはこの草を食べない。それぞれに選択があるらしい。